皆さんおはようございます。今日は何の日か第一礼拝でもお話しさせていただいたんですけども、今日は何の日か皆さんご存知ですか？何の日でしょう？父の日ではありません母の日です。母の日です。今日は母の日です。母の日はアメリカのアンナという人が1908年の5月の第2日曜日に亡くなったお母さんの追悼会で、お母さんの思い出の品と白いカーネーションを教会のお一人お一人に渡したことが起源になっています。今日はいつもより多くの時間をお母さんを思い出しながら、またお母さんにお会いできる方はお母さんに感謝の気持ちを伝えていただきたいと思います。また、遠く離れておられる方はお電話をして、その感謝の気持ちを伝えていただきたいと思います。感謝の気持ちを伝えられたお母さんはとても喜ばれると思います。それでは、今は5月ですけども、7月にこのチームにおいて、この群れにおいてパトモスチームが出ますし、白馬キャンプがありますので、まず7月のパトモスチームの紹介映像を見てまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
イエスは十字架により勝利を取られた。復活され今も生きておられる方。
ありがとうございます。7月のパトモスチームは7月11日水曜日から7月20日木曜日の日程で使わされていきます。この派遣はどなたでもご参加できますので、導き感じられた方はぜひご参加いただけますようお願いいたします。航空会社はですけども、これから申し込みされる方の航空会社は、行きはルフトハンザドイツ航空、帰りはスイスエアライズ航空となってきます。飛行機代は5月13日時点でお一人様24万9800円となっています。またこの白馬キャンプですけども、7月25日からプレキャンプがあり、7月26日から28日本キャンプとなっています。紹介映像を見ていただきたいと思います。 ありがとうございました。白馬キャンプは先ほどもお伝えしましたけれども、7月25日火曜日はプレキャンプになります。26日水曜日から28日金曜日が本キャンプになっていきますが、26日の水曜日の午後に J ゴスペルのコンテスト、小学生以下とヤング大会があります。で、27日木曜日が大町で J ゴスペル本選となりますが、この申し込みが始まっていますので、お早めに申し込みをお願いいたします。また関西からも例年のごとくバスで行きます。で、25日からバスを出しますので、また森牧師の方にまたお伝えください。またこの白馬キャンプは賛美にポイントがあります。そして先ほども映像にありましたけども、セミナーもたくさんあります。ブログのセミナーとかアレンジのセミナーとかオーケストラのセミナーがあります。またその白馬キャンプでは癒しも起こっていますし、奇跡も起こっていますし、救いも起こっています。本当に賛美には御心ですので、もし行かれる方は本当に白馬キャンプに御心がありますので、参加ぜひぜひ参加していただきたいと思います。それでは、メッセージに入らせていただきたいと思います。今日のメッセージは先ほど司会者の方が読んでくださいました、ルカの7章の1節から10節です。ルカの7章1節から10節です。で、テーマは百人隊長の信仰です。百人隊長の信仰について見ていきたいと思います。百人隊長の信仰、見ていきたいと思います。見ていきたいと思います。それでは聖書を開きください。私の第3版の聖書では121ページになります。ルカの福音書7章1節から見ていきたいと思います。お読みします。ルカの福音書7章1節、イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられると、カペナウニに入られたと書かれていますけれども、この6章では三条の水君のこの書かれているんですけれども、三条の水君のメッセージを語られたイエス様はカペナウムに入ってこられたと書かれています。で、2節に行きますが、ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていたと書かれていますが、当時のイスラエルはローマの支配下にありました。で、ローマから送られた兵士がいて、百人隊長は自分の下に百人の兵士を持っていたんですね。で、もちろん百人隊長の上には千人隊長がいるんですけども、このある百人隊長に重んじられていると書かれていますから、この百人隊長はそのしもべを愛していて心配していたんですね。で、そのしもべが病気で死にかけていた。で、3節を読みします。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようお願いしたと書かれていますが、この3節に聞きという言葉が書かれています。聞くという言葉が出てきていますけども、この聖書のローマ、10章17節にはそのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと書かれています。で、信仰の基盤はイエス様に聞く、神に聞くということから始まります。で、百人隊長は 山上の水訓でですね、イエス様のことを聞き、イエス様の語られることを聞き、イエス様のなされた技を聞いたんですね。そして聞いてユダヤ人の長老たちをイエス様のところに送った。そしてしもべを助けに来てくださるようお願いしたんですけども、ここで百人隊長の信仰を見ていきたいと思います。じゃあなぜ百人隊長は信仰を持ったのかということなんですけども、これは今このお話ししましたけども、イエス様のことを聞いて、またイエス様の語られることを聞いて、そしてイエス様のなされた技を聞いて、そして信じたんですね。信じて信仰が与えられた。でだからこそ自分の愛するしもべが病気で死にそうになったのをそのままにほっとかないで、イエス様なら自分のしもべを癒すことができると信じてイエスに人を送ったんですね。でその人というのは、百人隊長はこの3節に書いてありますけど、長老たちを送ってと書かれています。じゃあなぜこのユダヤ人の長老を送ったのかということになるんですけども、今日はその百人隊長の信仰を学んでいくんですけども、その信仰の基盤になっているのは何だったかを見ていきたいと思います。で百人隊長はこのユダヤの民から見れば異邦人でありますし、また異邦人はユダヤの民から見れば罪人だという意識があるんですね。で百人隊長は自分が神に対して、またイエス様に対して、救い主に対してどういう立場にあるか正しく理解していたんです。でもちろん彼は、百人隊長は自分が罪人だと認めていました。でその当時はローマはイスラエルを支配していました。つまりイスラエルはローマ この支配の下にあったんですけども、百人隊長はこのユダヤの民を支配するというよりも、このユダヤの人々を本当に愛して理解していたと同時に、ユダヤ教に対して、律法の教えに対して正しく学んで理解し、正しく受け取っていたんですね。だから律法ではこのユダヤ人以外の人と交わり食事はしてはいけないと言われていますけども、その律法の教えを正しく学び、正しく理解し、ユダヤ人に対しての正しい対応されたんです。で、一つ間違えれば百人隊長ですから命令することができたんですけども、そうではなくて、イエス様に対して正しい信仰を持っていたのと、イエスがユダヤ人だったので、ユダヤ人のしきたりに沿ってユダヤ人の長老たちをイエスに送ったんですね。で4節読みますが、イエスのもとに来たその人たちは、その人たちっていうのは長老たちですけども、熱心にお願いして言った。この人はあなたにそうしていただく資格のある人ですと語っています。これはこの本当に百人隊長はユダヤの民を愛して理解していたということが分かります。で5節、この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人ですと書かれていますが、この街道はシナゴーグですけども、ユダヤの民が神を真に礼拝する場所、その場所をこの百人隊長は建ててくれたんですね。本当にユダヤのためによくしてくれたんです。 ですから長老たちも百人隊長からお願いされた時も喜んでイエス様のところに行かれたんですね。で百人隊長は自分の立場をちゃんと理解していましたし、秩序をとても大切にしていました。で自分が罪人であることを認め、ちゃんと悔い改めいたんですね。その背景の中にへりくだる心を見ることができますが、6節見ていきます。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られた時、百人隊長は誘引たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下においでする資格は私にはありません、書かれています。でイエス様は長老たちと一緒に出かけていったんですね。行こうと言って一緒に行きました。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られた時にですね、それを見た百人隊長は 自分の信頼できる友人を使わせてイエス様に伝えたんですね。その伝えた言葉の内容がですね、ここに書いてあります。主よ、わざわざおいでくださいませんように。あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありませんと言っています。で、百人隊長の心の内側にはですね、神様に対して、また神の言葉に対して、また戒め律法に対して本当にこの身を低くしてへり下っているですね。それがよくわかります。で、ユダヤ教の律法をちゃんと意識し、そして認識し、ユダヤ教の教えの中の秩序を無視せずに、ユダヤ教の教えに従いながら自分の願いをイエス様のところに持っていってるんですね。で、百人隊長は自分は異邦人であり、自分は罪人なんだって、だから私の屋根の下にあなたをお入れする資格はないと言っています。ですから百人隊長の本当にこのへり下ったこの姿をここで見ることができるんですね。で、私たちには神様との関係において3つ関係があるんですけども、どういう関係があるかと言いますと、神様がおられます。そして私たちがいます。私たちの上に神様を置く立場と、から神様と私たちを同等に置く立場と、そして私たちを神様の上に置く、こういう立場があるんですね。皆さんもすぐお分かりだと思いますけども、水は高いところから低いところへ流れていくのと同じように、神様の恵みも高いところから低いところへ流れます。ですから、いつも私たちは神様を私たちの思いの上に置いていかないといけないんですね。これが本当に私たちが常に取る立場なんです。しかし神様を私たちの横に置くならば、水は横には流れていきません。あの平行ならば、それと同じように神の恵みも流れていきません。しかし私たちの上に、あ、これ私と私か、どういうことなんでしょうね。とんでもありませんでした。神様がいませんじゃなくて、神様の上に私たちを置くならば、水は低いところから高いところは行けません。それと同じように神様の恵みはこの低いところから高いところは流れません。ですから、それと同じようにこの立場だったら、あの神様の恵みは流れないんですね。ですから私たちはいつも、私たちが祝福される関係は私たちの上に神様を置くということを覚えていただきたいと思います。で、それはどういうことかというと、神を神として認め、神の権威を認めていくということです。その時に神様の豊かな祝福が私たちに流れていきます。で、常にこの関係が私たちを祝福していくことを覚えていただきたいと思います。で、ある方々は神様の祝福を見ない時があるんですが、その時にちょっと見ていただきたい。本当に私は神様を私の上に置いているか、ひょっとしたらこうなってないか、ひょっとしたらこうなってないかと、よく見てください。で、そしてもし自分の思いが神様の上にあるならば、それは神様の流れは祝福が流れてきませんから、いつも神の前にへり下っていていただきたいと思います。そして百人隊長はですね、自分が異邦人であり罪人であることを認めていたんですね。そしてユダヤ人のイエス様を自分の屋根の下にお入れする資格は私にはありませんと告白しています。で、彼は、百人隊長は自分を低いところに置いてるんですね。自分を低いところに置いてます。で、そして自分を低くして、その後神様に求めているんですね。で、その百人隊長の信仰の土台にこのへりくだりがあるということを 覚えてください。ヘリクダリ、ヘリクダル、ヘリクダル、ヘリクダル、ヘリクダリですね。これをあの百人隊長の信仰にはへりくだりがあるわけですね。へりくだっているんです。神様にへりくだっている、これはとても大切です。 で7節お読みしますけども、7節の後半にこの、そして、ごめんなさい、6節ですけども、6節の後半にですね、ごめんなさい、7節ですけども、お読みします。ですから私の方から伺うことをさえ失礼と存じますと書かれていますけども、この言葉の表現からも見えてきますけども、ここの中に百人隊長の心とか性格が出てるんですね。本当にへりくだっている、低くなっている、私の方から伺うことさえ失礼と存じますって本当にへりくだっているんですけども、この低くなるポイント、へりくだるポイントは何かと言いますと、このへりくだりのポイントですけども、これは何かと言いますと、百人隊長を見ても分かるんですけども、これは神を認め、へりくだりは、へりくだりは、へりくだりのポイントは、のポイントは何かと言いますと、この神を認め、神を認め、そして、ね、神の言葉を信じる、そしてもう一つですけども、神の言葉に従う、これがへりくだりのポイントです。これですね、へりくだりのポイントはここにあります。低くなるポイント、へりくだるポイントは神を認め、神の言葉を信じて、そして神の言葉に従うということです。で、このへりくだるとは、神より自分を低く置く、で聞き従い、それは聞き従いにつながっていきます。で、へりくだりは大切であるということも覚えていただきたいと思います。そして百人隊長は本当に神にへりくだって、へりくだって、そこから神様に求めているんですね。で、何を求めているかと言いますと、7節ですね、この書かれています。ただお言葉をいただかせてくださいと言っています。何かと言いますと、それは神の言葉をくださいと言ってるんですね。百人隊長は神の前にへりくだり、へりくだったところから神の言葉をくださいと求めています。で、神に癒す、癒されたという言葉をください、癒す、癒されたという言葉があるならばそれだけで十分です。百人隊長の信仰は神の言葉に対する信仰であり、それは受けたと信じる信仰であり、そしてカラシタナの信仰なんですね。ただお言葉をください、そうすれば必ず癒されます、あなたの口からしもべは癒される、癒されますという言葉をくださいって、言葉をくださったなら、言葉が与えられたら必ず成就すると信じていたんですね。で、言葉をいただけたらしもべは癒されますと信仰告白としています。で、百人隊長はカラシタネの信仰を持っていて、それを働かせていたんです。で、その百人隊長が信仰を褒められるのは、神の言葉に対する信仰であり、神が語ったなら必ず成就するという信仰、そして受けたと信じる信仰、カラシタネの信仰を持っていて、それを働かせていたっていう、そこにイエス様はこの褒めておられるんです。で、じゃあなぜ百人隊長はそう信じることができたのかと言いますと、8節を見ていきたいと思います。8節に、と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士がいまして、その一人に行け と言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたしますと書かれています。で、自分に与えられたこの権威をです、用いて自分の下にいる兵士たちに権威ある言葉が語られたならば言葉通りに動くということを知っているんですね。で、百人隊長は言葉の権威を知っていたんです。で、権威と土を理解していたんです。その自分のその百人隊長としての権威を用いてこの言葉を語ったならば動く、言葉通りに兵士たちが動く。じゃあまして全ての上に立つ神の言葉ならば絶対そうなると固く信じていたんですね。だから言葉をくださいと求めました。で、神の言葉の権威とはキリストそのものです。そしてそれはキリストの力でありキリストの働きそのものなんですね。だから言葉があれば十分なのです。9節を読んでいきましょう。で、これを聞いてイエスは驚かれついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますがこのような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありませんと書かれています。で、イエス様は驚かれました。この百人隊長のこの信仰ですね、信仰に驚かれたんですね。で、喜ばれました。で、イエス様はユダヤの民に宣教していました。で、イスラエル、ユダヤの民は選びの民ですから本来持っていなければならない信仰なんですけども、イエス様は異邦人の百人隊長の中にこの見ていたんですね。異邦人の百人隊長がその信仰を持っていた。で、この信仰をイエス様はユダヤの人々にも持ってほしいと思っていたと思います。で、この信仰に神様が働いてキリストが働きしもべは癒されました。このように神の言葉が私たちにたくさん与えられていることを知っておられましたか？知っておられますよね？知っていますよね？知っています？知っています？知っていますね？初めて聞いたっていう方はおられませんよね。本当に神様は私たちに本当にたくさんのこの約束の言葉を与えてくださっています。そしてその言葉は神様の言葉ならば必ず成就していくんですね。で、この神様は私たちにこの群れにも教会にもお一人お一人にも与えておられます。たくさん与えておられます。ですから本当にこの神の言葉は必ず成就するという信仰を持ってさらに期待していきたいと思います。で、最近あのパウロ牧師が一つのことを言っておられるんですね。それはどういうことかと言いますと、この繰り返しおっしゃっておられるんですけども、神様はあなた方お一人お一人を愛しておられます、愛しておられます。で、神様は皆さんに多くのこの最高の最善の祝福を与えておられますと言っておられます。で、時々最高の祝福、最善の祝福が私のどこにって思う方もおられると思うんですけど、思っちゃダメです。そうじゃないんですね。本当に最高の祝福と最善の恵みが、最高と最善の祝福がですね、神様の言葉を通して私たちに与えられるんですね。で、本当にそれは真実なんです。なぜかと言いますと、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたと、聖書は言っています。ですから私たちは本当に愛されてるんですね。愛されているものならば最高の祝福が用意されて与えられるんです。で、皆さんの人生はこれから祝福されていきます。そんなことが本当にあるのと思ったためなんですね。信仰を用いてください。で、神の言葉の権威を認めてください。そして神様が私たちの上におられることをしっかり認めてくださって、神の言葉、与えられた神の言葉をしっかり信じていただきたいと思います。で、今一度神の言葉の権威を認めてくださり、そして現状がどうであろうと喜べないことがあっても、そして感謝できないことがあっても、と思うようなことがあっても、神様が祝福の言葉を与えてくださってるならば、それは必ずそうなります。百人隊長がお言葉をいただいてしもべが癒されたと同じように、私たちも信仰を用いていくならば 神様が用意された祝福と恵みは神の言葉を通して与えられていくんですね。しっかりそれを、受けていただきたいと思います。今一度神の言葉の権威を認めてくださって、現状がどうであろうと神の言葉があれば必ずその通りになると信じて信仰を働かせてください。必ずその通りになります。ダビデは信じてですね、歌にしています。最高のところに主は導いてくれると歌にして歌っています。で、理解できないことが起こっても、と思うようなことが起こったとしても、問題の中で神様により頼み、神に祈り、言葉を求めてください。言葉です。言葉を求めてください。問題の中でうろうろして、ああどうしよう、ああこうしようと、本当にこんなんか嘆き悲しんでもなくて、神様からの言葉を求めていただきたいと思います。その中で感謝し賛美し、その後ろに素晴らしい神様の計画があると告白して、神の言葉は必ず成就すると信じ信仰を働かせていきましょう。必ずその通りになります。で、百人隊長はその対応をしてしもべの癒しを見ていきました。そのことを覚えていただきたいと思います。それではこれで、メッセージを終わりさせていただきます。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。神様はどうぞ、私たちは本当に、多くの恵みと祝福を神の言葉を通して主が与えてくださっています。どうぞ問題の中にあっても、どのような状況の中にあっても、主の言葉を求め、その言葉に従って、その言葉を立って、さらに信仰の歩みをなし、受けたと信じる信仰を持って、からしたの信仰を持って、さらに告白し、神が用意しておられるすべての祝福を受け取ることができますよう助け導いてください。神様、感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、癒しの祈りをしていきたいと思います。癒しの祈りをしていきますが、共に心を合わせていただきたいと思います。罪があっては祈りが聞かれないことがありますので、全員で罪の悔い改めをしてまいりましょう。おのおの癒しのためにお祈りください。天のお父様、お一人のうちに豊かにご臨在してくださり、豊かに払えて、ただいてくださいますと感謝いたします。今病を癒し、解放を与え、あなたの栄光の御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって病の霊を縛って、イエス・キリストの御名によって体と精神に働いてくる病の霊を出ていけ、出ていけ、出ていけ、出ていけ、出ていけ、イエス・キリストの御名によって命じる精神と体に働いてくる病を今完全に癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエス・キリストの御名によって精神病、体に、出す病が完全にイエス・キリストの御名によって癒されたことを宣言いたします。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。さあどうぞお立ちください。祝祷してまいります。